京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の和田がお送りします。
さて、京都の生き物ラジオ図鑑、月の1週目ということで、京都市動物園から園長の和田誠太郎さんにお越しいただいています。和田園長、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
園長、ちょっと悲しい。
そうですね、本当にこう、ね、昨年度の末ぐらいからちょっと悲しい出来事が続いているんですけれども、
ね、
まあ、あのせっかく皆様に選んでいただいた10代目のアニマル園長の緑錦鯉のポールなんですけれども、
はい、
就任4日目にですね、まあ、突然亡くなってしまうということが起きまして、
うん、ねえ、どうしてまた。
そうですね、まあ、ヘビーの場合いろいろ、まあ、まあ有名なのは、まあ、マウスロットと言われる口の中の口内炎だったりとか。
マウスロット、
はい、まあ、口の中に潰瘍ができてしまったりとか、
はい、
あとまあ呼吸器系だったりとか、
はい、
あとまあ脱皮がうまくいかないような皮膚系の病気だったりっていうのがあるんですけども、今回まあ、亡くなった後に死因を調べたところ、うん、まあ、敗血症っていう病気だったっていうことが分かりまして。
敗血症って聞いたことあるんですが、はい、どんな病気なんですか。
これはですね、まあまあ、感染症の一種なんですけれども、
はい、
まあ、体の中に細菌がですね、まあ、いろんなところにこう巡ってしまって、
うん、
全身のまあ臓器にダメージを与えていく、でそれが原因で亡くなってしまうという病気なんですけれども、特にこの臓器がっていうのは特になくて、まあ、全身的に、
うんうん、
まあ、ダメージを受けたようで、
はい、
まあ、亡くなってしまったんですよね。
そういうのってなんか日頃の検診とかで分かるものなんですか。
は
い、
そうですね、まあ、例えば餌の食べ具合ですとか、
はい、
あるいはまあ体重、
うん、
それからまあ皮膚脱皮がうまくいくかどうかっていうところは、まあ、ある程度把握できるんですけれども、
はい、
なかなかこう体の中で大きな症状を見せずに細菌がどんどん増えていってっていう状態だとなかなか分かりづらいんですよね。で今回も前日にもともと樹状性といって、
はい、
木の枝に巻きついている姿が、
あ、
まあ、ね、印象的なんですけれども、
綺麗に巻きついてるんですね。
はい、これは前日とも地面に降りてたみたいで、
はい、
よっぽどあの全身の力が、まあ、ちょっと弱くなってしまって木にも止まっていられなかったのかなっていうところで、本当に直前に状態が変化してきた、
だ
急性の変化だったというふうに考えているんですよね。
なるほど。それはその敗血症という病気 自体がそういう急性、
そうですね、まあ、急性に転移することもあれば、まあ、慢性的に推移することもあるので、
うん、
必ずしもどちらかということではないんですけれども、
うんうんうん、
ポールの場合はもう急性的に、まあ、変化したのかなというふうに考えてますね。
そうでしたか。うん、ねえ、ヘビってまさか敗血症になるとか全然知らなかったんですけれども、
はいはい、
まあ、ポール君に限らずヘビによく見られる病気とかってやっぱりあるんですか。
そうですね、本当に先ほど申し上げた、まあ、マウスロットで、ま
あ、
口の中に口内炎できる、うんうん、でこれね、割とまあ、ネズミを食べてるんですけども、はい、餌として、まあ、冷凍マウスを使うこともあるんですよね。
ほう、
そうするとうまく解凍してないと、
はい、
内部がこう冷たかったりするので、
うんうん、
それを食べてしまうと口内炎できたりとか、あと消化管で、まあ、温度が下がってしまうので、
はい、
障害が起きたりとかっていうことがあるんですよね。
温度が下がるとヘビたちはダメなんですか。
そうですね、消化管の動きが遅くなってしまうので、うまく消化できなくて栄養吸収ができないっていうことが起きてしまうんですよね。
へー、あ、そういうことなんです。
はい、
マウスっていうのは口のマウスじゃなくってネズミのマウスの方だったんですか。
そうです、マウス。あと、まあ、ヘビの病気の名前は口のマウスなんですけども、はい、原因としてはネズミのマウス
が関わって。なるほど、すいません、
はい、
いましょう、あれって、ね、そうでしたか。
はい、
そっか。でもね、すごく素敵な、ね、色味で。
そうですね、本当に、まあ、ね、色鮮やかで、うん、他の種類のヘビは割と褐色系で目立たないようなカラーリングですけども、
はい、
うん、緑錦鯉は本当にジャングルの中で住んでいるので、
うん、
緑の方が逆に目立たないということで、 ああいった綺麗な緑をしてたんですよね。
なるほど。でも急にね、ポール君が亡くなった以上、はい、園長、アニマル園長はどうなるんでしょうか。
そうですね、せっかくですね、皆さんにご投票いただいたので、
はい、
まあ、辞典になっていた、
うん、
ボール錦鯉のマルコに、
うん、
10代目園長代理を務めてもらうことにしました。
なるほど、はい、じゃあこれからはマルコさん が頑張ってくれる、
はい、
ということですね。
頑張ってもらいたいと思ってます、
ね、
はい、
あのマルコさんは今どこにいるんですか？
そうです、マルコもですね、うん、あの熱帯動物館で、まあ、緑にしきゃべを飼育展示していたところのお隣の部屋に、
はい、
まあ、マルコとあとミヤと三吉という3頭で、うん、はい、あの暮らしていますので、
うんうん、
でこの3頭実は頭のところの模様で区別ができるので、はい、それあのちょっとあのこれを見ると分かりますよっていう掲示もありますので、
うん、
ぜひあのマルコを探してみてほしいと思います。
はい、じゃあちょっとマルコさんに頑張っていただきたいと思いますね。
はい、
はい、あのホームページにもね掲載されていますので、はい、また参考になさってください。
ぜひご覧ください、
ね、そしてさらに園長、
はい、
ね、あのある登録が。
そうですね、あの実はですね動物園って博物館の一つなんですよ、はい、まあ、あの本当に博物館と呼ばれるものですと、あと美術館ですとか、
うん、はい、
あのなんかは割と博物館としてイメージされると思うんですけども、うん、まあ、動物園だったり動植物園っていうところも、うん、まあ、生きた動物を皆さんに見ていただいて、うん、いろんなことを学んでいただくだったりとか、はい、いろんなまあ調査研究をしていたりですとか、
はい、
ということをしていますので、まあ、博物館の一つとして、うん、今回あの新しく博物館が改正されたことを機に登録博物館として登録をいたしました、はい。
そうなんですね、
はい、
おめでとうございます、ね、
ありがとうございます、ね、ありがとうございます、
ね、
あのやはりこう法的に認められた施設ということになりますので、うん、
ね、
改めてこれまでやってきた、まあ、教育普及活動ですとか、うん、調査研究ですとか、
はい、
あとは飼育動物の、きちんとした飼育管理ですとか、うん、そういったところをまあ一層あの、うん、努めていきたいなというふうに思いますね。
ねえ、わあ、でもね、あのこの登録されたことで何か、はい、あの目に見えてわかるものとかってあるんですか？
そうですね、目に見えてわかるものとしてはこれからですね、あの実はアーカイブ化ということも、まあ、博物館の機能として求められていますので、はい、ええ、まあ、動物は今123年目に入りましたので、
うんうんうん、
過去からいろいろな歴史があるんですけども、はい、そういったものを、まあ、データ化をして、
はい、
まあ、アーカイブとして、うん、皆さんにご覧いただけるようにしていこうということを考えております。
あ、じゃあちょっと歴史もそこで学んでいける。
そうですね、今ちょうど動物園だよりが201号がこの6月に出るんですけども、
はい、
1号からちょっと皆さんにご読んでいただけるようにデータ化していこうかなという、まずはそこから始めようかなと思ってます。
なるほど、これはデータ化されるというのはあのオンラインインターネット上で。
あ、そうですね、あのホームページ上でご覧いただけるようにしていこうと思ってます、うん、
すごいですね、はい、じゃあ、遠方の方にも見てもらえますね。
そうですね、また本当に、昔どういった記事が出てたのか、うん、どういった出来事があったのかっていうのは、うん、そういったところからも知っていただけるかなと思います、
ね、
はい、
自分たちが子供の時いた時のこととかをちょっと思い起こしていただけそうですよね、はい、そうですね、はい、またね、この、今ちょっと私は京都市動物園さんのホームページもちょっと見ているんですけれども、はい、この博物館登録にあたって何かこの証書のようなものが。
あ、そうですね、ここの施設は登録博物館ですよということを証明する、うん、
はい、
ロゴマークがありまして、う
ん、はい、
そのロゴマークの入った、うん、認定書と、
はい、
アクリルプレートを、うん、いただいてますので、それは皆さんにご覧いただけるようにしていきたいなというふうに思ってます。
私たちもじゃあ見れるんですね。
そうですね、
はい、楽しみにしておこう、
はい、
はい、ね、でもこれに関連して何か講演会をされる。
そうですね、今回登録博物館になりましたのと、はい、あと毎年5月18日が国際博物館の日、はい、ということになりますので、
うんうん、
今回は5月25日に、
はい、
登録博物館への登録、うん、および国際博物館の日記念ということで、
はい、
登録博物館として京都市動物園はどんなことをやっていくかということを、うん、お話しする講演会を開催したいと思います。
そうなんですね、はい、これ今ちらっと見たんですけれども、
はい、
和田園長がお話しくださるんですね。
はい、私お話をさせていただこうと思います。
お、楽しみじゃないですか。これは皆さん行けるんですか？
そうですね、今ちょうどホームページ上で申し込むのフォーマットを出していますので、
はい、
インターネット上で、まあ、ウェブ上で申し込んでいただいて、
はい、
先着30名様で開演したいか、うん、開催したいと思っております。
はい、ということは先着30名ということはかなり限られてますよね。
そうです ね、はい、ね、ただその30人の方たちはやっぱ双方向でいろいろコミュニケーションできたらなとも思ってますので、
わ、
人数的にはちょうどいいのではないかというふうに思っております。
へ、じゃあかなり濃厚な講演会になりますよ ね、
すね、
はい、申し込み方法や申し込みフォームが、京都市動物園さんのホームページから入っていただけるようになっていますので、はい、ぜひお早めにお申し込みいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、 申し込み期間が5月の1日からスタートしております。で、5月の23日金曜日までですけれども、これは申し込みの先着順ですので、はい、まだ大丈夫と思わず、早めにお申し込みください。お問い合わせ先もこのホームページの同じページに掲載されていますので、よろしくお願いいたします。はい、さあ、そしてね、京都市動物園さん、また新たな職員さんであったり、
はい、そうですね、4月になりまして、うん、まあ、当然出会いと別れのシーズンですよね。なので、やっぱりベテランの飼育員がまあ退職するという、まあ、寂しい出来事もあるんですけれども、はい、新たな飼育員が2名入りまして、はい、最近の流れは割と、動物園の中でもいろいろありまして、うん、実は1人は他の動物園で働いてた人がうちの職員になったっていうところで、まあ、経験者であるので即戦力的に考えてますし、まあ、新たに、この人たちがいろんな非常に、まあ、いい飼育員になるためにですね、まあ、先輩飼育員も指導していきますけども、来園されてる方もですね、ぜひ温かく見守っていただいて、立派な飼育員になるように、フォローしていただけたらなと思っております、
ね、応援しなきゃいけませんね。
そうですね。
そっか、でも職員さんだけじゃなく動物たちも新しく、
そうですね、本当に亡くなってることが多かったんですけども、うん、まあ、昨年も誕生したホウアカトキがですね、今年も、3羽、はい、18、22、27と孵化しまして、残念ながら18日に孵化した子はまあ29日に亡くなったんですけども、22日と27日に孵化した子は順調に今生育中ですので、だいたい巣立ちが1月半ぐらいなので、はい、1月半後ぐらいには皆さんにもご覧いただけるようになればいいなと、
うん、もうあっという間ですよね。
そうですね、ここから本当に大きくなっていくところは、去年もねちょっと途中で亡くなっているんで、うん、今年はぜひ皆さんにご覧いただけるまでに生育してほしいというふうに願っています。
ねえ、なんかやっぱり春というと、はい、その新たな命の誕生の季節ですし、ですね、はい、なんかいろんなね繁殖の取り組みなどもされているということ で、ね、はい、このホワカトキだけはせめて、
そうですね、ホワカトキだともう実はアカハライムよりもね今順調に生育中なんですよ。
ね、なんかたまに私インスタグラムとか、はい、フェイスブックで見ていると、うん、なんか可愛らしいですよね。
そうでね、まだ今ちょうど山椒でウーパールーパーみたいな形の、外彩って外側にエラが出てる状態なんですけど、はいはい、ここから変態をしてイモリになっていくっていうところなんですけども、
変態っていうんですね、
変態っていうんですね、はい、怪しくはないんですけど、はい、変態という呼び方をされてますね。はい、
そうなんですね。
ここもまた皆さんに見ていただけるようにしたいなとは思ってますね。これ実に18年11ヶ月ぶりぐらいの誕生なので、はい、
そうなんですね、はい、うわー、ちょっとね楽しみです。ホウアカトキに関しては、はい、インスタグラムで、
そうですね、今成長の途上もご覧いただけるし、ね、まだ今だいぶ大きくなりましたので、ほうほう、またちょっと大きくなった姿もご覧いただけるようにアップしようかなというふうに思ってます。
わー、楽しみですね。そう、鳥で言うと今日ちょっと打ち合わせしながらお話聞いてたんですけれども、はい、フラミンゴたちとかって、はいはい、オスとメスが分かるんですかって話を聞いてたんですね。
そうですね、鳥によってはオスの方が鮮やか、うん、メスの方が地味とかってあるんですけど、うん、フラミンゴの場合はオスもメスも、ね、同じなんです、色合いが。で、子育てに関してもフラミンゴミルクといって、はい、食道の一部で栄養のある液体を作って、はい、オスもメスもヒナに与えることができるんですよ。
パパもママも子育て、
あげてるからメスってこともないし、はい、色合いでオスメスの違いがわからないというところがあるので、区別するのは最近だと、はい、ちょっと血液をもらって、はい、DNA でオスとメスの違いを調べて、この子はオス、この子はメスってことを調べたりします。大体は DNA にはたどらずに、卵を産んだ子はメス、
はい、
でメスの上に乗っかって交尾しようしてる子はオスっていう形で、うん、行動でオスメスを見てたので、
大変、
たまに、あれっていう
ちょっと
勘違いみたいなのも起きたりしましたね。
そうなんですね、はい、そうか、ちなみに、うん、フラミンゴの、その採血をするときって、はい、どんな風にするんですか。
そうですね、フラミンゴの場合年に1回健康診断をしてますので、
はい、
その時に新しく生まれたヒナのですとか、うん、あとは体調が悪い場合に、最近は足から採血をしてますね。
あ、そうですね、はい、あの毛だらけなのにどうするんだろうと足がありましたね、はい、そうか、へえ、なるほど。いろんなその種によってもあの検査の仕方とかも違うんですね。
そうですね、あの獣医の、まあ、なかなか獣医師の免許を取るときにそういった野生動物の実践というのは少ないので、うん、はい、園に入ってからいろいろ勉強するって感じになりますね。
そうなんですね、はい、いやちょっとね、あのフラミンゴさんたちは少し早くにね、あの卵からもだいぶ大きくなってきてますからね、はい、こちらも一緒に合わせて見ていただきたいですね、はい、去
年生まれでどれぐらい大きくなってるかとか、どのぐらい色が皮変化してきてるかっていうのを見ていただけたらいいかなと思いますね、う
ん、ねえ、さあちょっと楽しみにまたね、あの新しい職員の方々も応援しながら、はい、皆さんには遊びに行っていただきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ということで今日は京都市動物園園長の和田誠太郎さんにお話をお聞きいたしました。和田園長、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。